私の言葉によって自由になりなさい。私は言葉を通して技をなし、栄光を表していこう。
この主は教会の開拓当初からこの現代に至るまで、多くのこの神の言葉を持ってこの教会を祝福していると主は言われます。
言葉に立ち、言葉を行っていきなさい。信仰の歩みを通して私は言葉の成就を表し、豊かな恵みを表していこう。私はあなた方を祝福し、その祝福をさらに広げていこう。
この各部門の働きにおいても、この多くの神の言葉が与えられており、確かにこの若い方々は知らないこの言葉も、神の言葉もありますが、この部門に与えられている神の言葉も忠実に主に従って歩むときに、大きく神の計画は進むと主が言われます。
祈り、言葉に従っていき、また信仰の歩みをなす中で、あなた方は私の計画が大きく進み、成就していくのを見るであろう。
特にもう一度、この教会の開拓当初から今までに至るまで、教会において、また各部門に与えられた神の言葉を思い起こし、その神の言葉に立って忠実に信仰を持って踏み出していきなさいと主が言われます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes.
ございます。特別な賛美、洗礼式をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会ではですね、 献金額の10分の1を教会以外の働きに捧げています。その7万8200円のためにお祈りいたします。天皇様、あなたが豊かな霊的な祝福を注ぎ、また金銭的な恵みを注ぎ、満たし、支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1を捧げます。またすべてのものはあなたのものであり、あなたが全世界の支配者であられ創造者であることを私たちは知って喜んでおります。その感謝と信仰の表れとして10分の1を捧げます。どうぞこれらを清めて豊かに用いてください。また私たちの献金のゆえにあなた方は私たちを祝福し、さらに豊かな霊的な恵みと金銭的な恵みを注いでくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでありえない話からお話をしたいと、こういうふうに思います。で、私たちはですね、ルーマニアに宣教チームを送ることになったんですね。で、そのところでちょっと迷ってしまったことがあったんですね。どうして迷ってしまったのかっていうとですね、ルーマニアはその時にね、リバイバルが起こってたんです。そして先生、日本はですね、霊的な最悪の国と思われている国なんですね。で、霊的な最悪の国からリバイバルが起こっているところに宣教に行っていいのか。向こうからこっちに来るならわかるけど、こっちの悪いところが向こうに行っていいのかと。それに迷ったわけですよね。でもね、祈ってみたらね、ゴーだったんで、最悪のところから最善のところに行くっていう逆連動のパターンだけど、まあいいかと思ってですね、チームで行ったんですね。リバイバルの起こり方はすごかったですね。例えばこのぐらいのところにね、500人が入ってる。人がね、ここまで来てる。で、私の隣に通訳がいて、もう一人通訳がいて、主に入江さんがやってくださったんですが、もうぎゅうぎゅうトイレにも行けない。そういう感じですね。そしてですね、その中で何が起こってきたのかっていうとですね、ある時ですね、入江さんの通訳で私が説教している時にですね、幻が見える。霊の働きが強いから、普段日本では起こらないことが起こってるんですね。あんましはっきり見えるから、私、ここに幻が見えますって言ったんですね。そうしましたらね、イレさんが言いました。同じものが見えた。まあ、あっちは世界一の伝道、預言者ですからね。非常に光栄でしたよね。で、その中で一つ分かったのは何かっていうとですね、精霊の非常に強い働きのところに行くと、たとえ私たちが愚かな器であったとしてもですね、その精霊が働かれるっていうことですね。大きな力を持って働かれるっていうことですね。ですから今、日本にリバイバルが起こり始めてますが、私たちは心配する必要がありますね。霊が強く望むときにですね、その霊の技が起こってくるっていうことが起こるし、栄光が表せてきます。前にも言った通り、その中でね、一つ言われたんですね。それは何かというと、一つの教会で説教をしたときに、非常に強く精霊が働かれたんですね。で、そんなことは初めてで、それ一回の体験だったんですが、終わった直後に、牧師がすぐやってきてですね、今すぐもう一回説教やってください。って言われたんですね。で、特に働かれる精霊の働きに、びっくりしたと。こういうことですね。そしてそれが起こり始め、起こってきてるってことを覚えておいてください。それとともにですね、浅原祥子がまだ捕まってない時に、オウムに関するね、予言が何度も来たんですね。で、その予言の内容はですね、オウムがそばにいると。ね、すれ違ってるようなところにいると。で、私はね、その予言の内容はですね、気をつけろっていうことだったと思うんですね。そしてですね、まあ国分寺にその時住んでたんですが、国分寺はオウムの一つの拠点だったんですね。で、選挙もやってる時に浅原祥子とか、オウムの人たちが出てくるのによく出会いました。見ました。具体的にね。そしたらね、ある時、とんでもないものに出会ったんですね。 それはね、私の家から出た時に、軽トラックがちょうど夜だったんですが、来たんですね。でそこに3、4人の若者がこう立ってるんですよね。そしてですね、その軽トラックのところにね、化学薬品みたいな、その、あるわけです。で出てってですね、すごい殺菌があるんですね。危ないと思うんですよね。それでですね、すぐね、それてね、他のとこ行ったんですね。で、その後ですね、松本サリン事件が起こった。で、私はですね、こういうふうに思ってます。どう思ったのかっていうと、まあ、サリンを撒く場所を探してたっていうことを、後で言ってましたけどもですね。で、それであっただろうと。そしてですね、その中でですね、神様は守りを与えた、くださったっていうことをですね、ちょっとね、確信してるわけですね。それで、安息の証があるので、それを見ていきたいと思います。安息って素晴らしい韓国のクリスチャンがいらっしゃるんですね。で、韓国を日本政府が迫害しましたからね。その事実の証に関してちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
バビロンの王ネブカデネザルの治世、ユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴは王の建てた金の像を礼拝するよう強制された時、たとえ殺されても偶像礼拝しないという命がけの信仰告白をしました。1936年8月、南次郎氏が総督として朝鮮に赴任、内戦一体化を唱え、すべての朝鮮人に日本の神道礼拝を強制しました。神社参拝に反対する人々は投獄され、拷問を受け、教会内には神棚を祀るように強制。これに逆らう教会は閉鎖され、信徒たちは野山に隠れて信仰を守っていました。アン・イスクさんは、敬虔なクリスチャンで、村長にあるキリスト教系女学校で日本語と音楽を教えていました。日本による東方要拝の強制はここでも行われ、ある月の1日、彼女も学校近くにある山の境内に行かなければならなくなったのです。
こちらは皇居の正門前です。道の途中、彼女は天を見上げ、イエス様にすがるように祈りました。その中でダニエル書3章18節の御言葉が示されたのです。主に聞き従って偶像礼拝は決してしない。そう決意を固めて、彼女は境内に向かいました。
気をつけ、誠の祈願であらせられる天皇陛下が我をよろずの神々に向かって行けれ。
生徒たちや他の教職員たちが皆東方要拝を行う中、彼女だけは直立姿勢のまま、ただまっすぐに空を見つめていたのです。それまでの心配や恐れは消え、神様の平安で彼女の心は満たされました。学校に帰った彼女に恐ろしい警察の取り調べが待っていました。
警察の追っ手から逃れるため、村に住む姉の家から遠くない場所にあった木屋を買い、隠れ家での生活が始まりました。ところが噂を聞きつけた生徒たちが毎晩のようにこっそり訪ねてきたのです。彼らとの交流はアン・イスクさんを慰め励ましました。しかし同時に、警察に捕まった牧師や信徒の方々が受けている恐ろしい拷問のことも聞いたのです。
隠れ家での生活の中、アン・イスクさんは3日から10日の断食祈祷を何度も行いました。さらに聖書を100章暗記することで、逮捕された後の 牢獄の生活に備えました。
隠れ家での生活も終わりがやってきました。警察が彼女の居場所を突き止めたのです。彼女は各地を転々としながら最後に佐久地にある小学校にたどり着きました。夜になると校庭の真ん中で涙ながらに苦しい胸の内や感謝を神様に祈る中で神様の御声を聞いたのです。平壌へ行きなさいと。平壌について彼女が目にしたのは万歳の掛け声のもと汽車に乗って戦地へ送られていく何百何千人の日本兵の姿でした。彼らの顔が全て屍のように見えたのです。日本国家の偶像礼拝の罪のために地獄へと向かっている若い日本人の魂の事実を早く誰かが日本の国家の指導者に警告しなければいけない。誰かが福音を伝えなければいけない。煮えたぎるような思いの中で、あなたが日本へ行って彼らに警告しなさいという神様の御声を聞いたのです。平壌の彼女のもとにパク・ガンジュンという名の男性が訪ねてきました。神社参拝に反対したため迫害を受けていました。ある日彼はキリストの精鋭を選ぶ時が来た、平壌に行きアン・イスクさんに会いなさいと神様から語られました。アン・イスクさんと同じく日本へ警告する使命が与えられていたのです。
神様の使命を受けた直後、アン・イスクさんは肺病にかかりました。病気の中で3日間の断食祈祷を行った後、エゼキエル書2章の御言葉が飛び込んできたのです。御言葉を受けた彼女は死を覚悟して東京行きを決意しました。1939年2月の出来事です。
旧西軍山室軍兵中将をはじめ日本のキリスト教会で主だった人々を訪問し神の警告を伝えていきました。はじめは神社参拝は偶像礼拝とは思わないと言っていた彼らでしたが、アン・イスクさんたちの言葉で私たちのために祈ってほしいと言いました。
ここは日本キリスト教団富士見町教会です。当時日本で一番大きなプロテスタントの教会の主日礼拝に出席しました。ここには響信介少将や松山常次郎代議士といった政界にも影響力のある信徒がいました。礼拝の後、朝鮮での日本政府による教会への弾圧迫害の事実を伝えました。第74回帝国議会で宗教団体法が可決される前に、できる限り多くの政治家や代議士たちに働きかける努力をしてくれました。しかし大きな成果は得られなかったのです。
パク・ガンジュンさんは、我々に残された最後の警告手段は宗教団体法の審議される本会議に入り警告文を投げ入れることだと主張しました。アン・イスクさんはあくまで合法的な手段でと反対しますが、ただ神の御旨にお任せし全てを神様の摂理に委ねようと死を覚悟し提案に賛成しました。
朝鮮人代議士に紹介状をもらい国会の傍聴席に座りました。平沼首相や各大臣が入場し開会宣言がされました。その時パク・ガンジュンはヤハエ神の大使命と叫び警告文を投げ入れました。アン・イスクさんは主よ、なる通りになりました、あなたの御旨でありますようにと祈り全てを主に委ねました。
彼らの取った行動は昭和14年3月25日付の読売新聞に掲載されました。 東京の警視庁から朝鮮へ送還、平壌刑務所に入り、その中で多くの人々に福音を伝えました。
宗教団体法の成立後、国家による宗教統制がなされました。日本のキリスト教会の多くは迫害を恐れ、自己保身のため国家との協調路線を選択しました。そのような時代に滅びゆく日本人の魂を憐れみ、死を覚悟して神の言葉、聖書に従うように日本の国家と教会に警告した朝鮮人のクリスチャンがいたのです。私たちはアン・イスクさんたちのように弱さの中で神様に頼り、死に至るまでも忠実に従う信仰を見習わなければなりません。
はい、祭りが近づいてるんですね。で、その中で神様の素晴らしい御業を我々が見ると ともにですね、いろいろ迫害も来る、ね、反キリストが支配するわけですからですね、そのことも語られています。ですから祈りつつ対応するっていうのは重要ですよね。それで私たちの宣教の一番最初はですね、中国だったんですね。そして我々はですね、伝説の人ワンミンタモと会ったんです。二十数年間投獄されていたね。で、彼はね、私に言いました。迫害が来る。祈りなさい。ってことを言いました。マーリンさんもそう言ってましたね。イレイさんも迫害の器ですよね。で、その中でですね、神様がね、表す栄光があるんで、ね、従っていきたいと、こういうふうに思います。それで、この第二次世界大戦の時はね、残念なことに、日本の教会のほとんど多くはですね、政府に協力しちゃったんですね。で、偶像礼拝を強制してきましたからね、協力できる部分はしてもいいと思いますが、肝心な部分でね、退いたってことを感じます。で、我々はそういうことのないように、そしてね、主の御心を最後まで全うしていきたいと、こういうふうに思います。それで森牧師の証があるんで、それを見ていきたい。ない、はい、森牧師の証。
はい、皆さんこんにちは。私は、森圭一です。で、妻の恵子です。で、今日はですね、私たちの夫婦に、起こった出来事をですね、短くお話をしていきたいというふうに思います。で、私夫婦はですね、非常に若い時に知り合って、大恋愛の人に結婚したんですけれども、私が若い時からですね、性格は少し気が短いというところがあって、結婚当初はもう幸せだったし、今でも幸せなんですけれども、しばらくしてからですね、よく喧嘩をするようになりました。最初に喧嘩したのは夫婦というよりもですね、仕事場でよく私は喧嘩して、なかなか仕事が長く続かないという状況がよく許されていました。
仕事場だけではなく、うちの、両親、また、おじとかおばとか、誰にでもなんか自分が気に入らないと喧嘩を売りに行くっていうような、そのような感じで、もううちの親戚からも、森君とは離婚した方がいいんじゃないってだいぶ言われた時期もありました。
本当に自分勝手で、自分が気に入らないこと、自分が知らないことをされることが非常に、自分の子供や自分の家庭の中に関してされることが嫌いでしたね。ですから気にならないと、すぐそういう感じの中で文句を言ったり喧嘩を言ったり怒鳴ったりってことが多かったので、周りにそういう状況が多くて、その結果こう家族の中、夫婦の中にもそういう状況っていうのも少しずつ出始めてきましたね。
それだけじゃなくて、ギャンブルとか遊びが大好きだったんですね。で、夜もなかなか帰ってこない、もうパチンコ屋が閉店まで打ち続けてる、 また仕事のお金も仕事場で集金したお金も使い込んでくるっていうような状況で、もうこの人はダメだなと私は何回も思って、
だから子供ができて結構大変な時期だったんですけども、あまりこの家庭を顧みないような生活がですねしばらく続きました。
でもうダメだと思ったのが、やっぱりあの全くなんていうかな、あの家族を顧みない人だったので、どっかに遊びに連れて行くとかそういうことも全くなかったので、もう頭にたまってちょっと遠くに、何日かあの家出をしたことも、長男を連れて家出したことも多々ありましたね。
ちょうどその時はですね、自分で頑張れば頑張るほどそれが自分に返ってくる、家庭を持っても自分が頑張ればいわゆる自分の家庭は幸せになるっていう、そういう確信を持ってやってました。ところが先ほど話したように、あの私の性格もあったと思うんですけども、それからギャンブルでちょっと借金の問題も出てきたんですね。いろんな問題が重なってくるときに、どうすることができない状況、それから先ほど妻も話しましたけども、ね、家出とかされてですね、これはもう夫婦の危険とかね、こうこのままだと多分、続かない、もう離婚するんじゃないかなっていうことは、まあ、正直言って私自身は離婚もこれはあり得るとか、離婚されるかなっていう、あの離婚しなくちゃいけないのかなみたいな、そういうことからも一応確保したんですね。
ちょうどそういう時に、私の小学校からのずっとバレーボールやってた友人がすぐ近くに住んでるんですね、住んでたんですね。で今で23年ほど前になるんですけども、あの近くに住んでるってこともあって毎日のように遊びに来てたんですけども、ある時からあの神様のことを言い出したんですね。で私その友達もそうなんですけど、仏教高校に一緒に行ってまして、その友達からその神様とかイエス様っていう話を聞いたことがなかったので、どうしたのかと思いましたけども、その話をずっと聞いてるうちに、ああ本当に神様っているんだったらこの状況どうかならないかなっていう思いがすごくありましたね。であの私も信じたいっていう思いになったんですけども、何しろこの短気な主人の性格ですから、その話をあの主人も一緒に聞いてほしかったっていうのがあって、それで友達は毎日のようにせっせとうちに足を運んで神様の話をしに来たんですね、
うん、で私は先ほど話したように無神論者なので、あの聞く耳を持たなかったんです。ですから反対に最初はもうあの耳の耳から聞いて左の耳に流すような感じだったんですけど、私は毎日来るんですよね。でいい加減にね、ちょっと私もあの頭に来てですね、どねつけてですね、来るなと、
この宗教ボケ、
そうもういい加減にしろって、この宗教ボケって言ってね、で怒鳴って返すんですけども、来るんですよね、
また次の日にね、
そうで、なんか覚えたてのね、あの聖書の、あの覚えた聖書の箇所っていう聖書の御言葉を常に持ってきてましたね。いろいろ説明するんですけども、私がこういろいろ言うと言い返せなくなってくるんですね。でそれでもう最終的にもう迫害してね、もう二度と来るなみたいな感じで半ばあの追い出すとかね。
そしたらその友人がもうどうしようもないと思ったのか、牧師に会って牧師に会ってってずっと言ってきて、私は行きたかったんで主人にもう一緒に行こうってすごく言いましたね。で、しょうがなく結局、
そうですね、だからなんでこんなに一生懸命になってね、私は文句言ってもそれがどうなっても、まあ、来るの、ね、私の家に来ることが一つは不思議だったのと、その当時私はその後ろにその糸を引いてるものがある、それが牧師だってと思ったので、その後ろにいる牧師を叩けばね、二度と私たちの家族のところに、私たちのところには来ないだろうというふうに思って、まあ、会う約束をしたのね。
結局牧師が長崎から熊本に来られるっていう日に、夕方の6時に主人に仕事から帰ってきてもらうように約束をして一緒に行くっていう約束をしたんですけども、結局待てど暮らせど帰ってこず、
一緒に会うという約束をしたものの、なんか面倒くさくなったんですね。6時だから 多分9時間ぐらい、9時過ぎだから3時間ぐらい潰して、もう家に帰ったらね、妻とそれからその友達が待ってたんですよね。だったので、まあだったら仕方ないかなみたいな感じ
で、それで9時過ぎから行ったんですね。その時家庭集会で遅くなったんですけども、すごく歓迎してくださって、で
その牧師さんとね、いわゆる話をしている間に、最初の1時間ぐらいはすごい罵声と文句だったんですけども、今思うとその罵声や文句を言ってる間に、なんか私の家の中で、なんか変化が起こり始めたと思うんですね。で1時間ぐらい喋ったとか文句言った後に、ふと自分で気づいたら身の上話を、そのなんていうのかな、その牧師さんにし始めたんですよね。その牧師さんに文句を言った後に、こう自然と出てきたんですよ、うん、でその自分の身の上話をどのくらいから、またそれから1時間ぐらいしたのかな。だからその九州から来た牧師さんと多分2時間ぐらい、最初の1時間私の文句、それから罵声、ところがあと1時間は身の上相談みたいな形で、私の過去に起こった出来事から一つ一つ話すことがあるので、じっくり聞いてくれたんですよ。でそれで2時間ぐらい終わった後に、不思議な現象、今でも覚えてるんですけども、なんか心の奥にこうなんかこう溜まってたっていうのかな、なんか隠していたものっていうのが、なんか空っぽになってるっていうような、なんか感じがしたんです。でその後牧師さんが一言言ったんですよね。でも私がなんでそういう状況になったのか分かりますかっていうことを言って、その時初めて牧師さんがですね、それは私たちが、まあ、その時私にはと森さんが罪人だからって言われたんですね。で罪人っていう時に私もよく意味が分からなかったんですけどね、罪人っていうね、だから罪っていうのはそのなんか悪いことして警察に捕まるとかね、当時のね私の考え方ね。でそこで初めてその全ての人は罪人なんだっていうこと、その全ての罪のためにイエス・キリストが十字架になって死んでくださって、救いを与えてくださった、十字架を信じるなら救われる、でその罪から解放されるって話を初めてそこで聞いたんです。その話を聞きながら、イエス・キリストを救い主として信じませんかって牧師さんに言われた時に、最初はもう正直その理解できなかったので断ろうというふうに思ったんですね、うん、でまあ断るときに何て断っていいかなっていうと、言葉を探したんですね。でなぜかというと、あれだけその文句を言ってね、でその後自分の身の上話を聞いてくれたので、まあ、そこで私自身も心の変化が起こってきてるんですけどね。で言葉を探すんですけど、なかなか見つからなくて、で何度か繰り返して、その牧師さんが信じませんかということを3度目かなんか言ってかな、で頭の中に「はい」っていう2文字しか浮かんでこなかったんですね。だから「はい」っていうふうに思わず口にその言葉しか出てこないので、はい」って言ってしまったんです。でそしたら「お祈りしましょう」っていうふうに牧師さんが言われて、で牧師さんの後について祈ってくださいって言われた時も、妻も心を開いてたんですね。そこでその友達を入れて、牧師さんと私たち夫婦で何かあったとイエス・キリストを信じるっていう救いの祈りっていうのをですね、導いたんです。でその時ですね、私がなんていうのかな、ボロボロ涙が出てきて、泣きながら今でも、ね、覚えてますけども、そのイエス・キリストを信じる救いの祈りをこうしたっていうのも非常にまあ印象深いとかね、まあ、私の人生の中に非常に大きなこう出来事として起こったことですね。そこから何かっていうと、劇的にその私の内側の中にいろんな変化が起こってきましたね、
もし救われてなかったら多分離婚してたと思うんですけども、それは両親や親戚の人たちももうダメじゃないかってことで離婚をした方がいいっていうことをよく言われてたんですけども、今では森君が180度変わったと、救われてもうしばらくしてすごく言ってくれるようになって、両親も、主人のその変わりを見て驚いて、で、その後うちの母親や友達とかも救われました。でこの森さんが 変わったんだからうちの旦那もと私の友人たちもみんな言ってて、本当にその前後の変わりようっていうのがあまりにも本当180度変わったのでみんな驚いています。
何よりも要は私救われた時には子供がね2人だったんですけどもね、でもそのまま多分神様に出会ってなかったら今までの自分の人生、ね、を自分で見るなら多分離婚してるならね、うん、離婚してるだろうな状況だったんですけども、本当に救われて本当に回復を与えられて、その結果子供もね後から4人増えてね今6人ですね。今ちょっと6人目がいるんですけどもね、6人目がいるんですけどもね、多分その私たちが神様と出会っていなければ6番目の子供ですけどね、この子は誕生していなかった可能性もあるなと思いますね。で本当に夫婦もそうなんですけども、本当に家族の本当の在り方っていうのを実は本当の神様に出会うことを通して私たちは教えられたし、そしていかにこう夫婦の回復とかその家族の回復っていうのが実は本当神様との回復することを通して与えられるということで本当に強く感じさせられています。
聖霊様のね特別な働きは本当に素晴らしいなとこういうふうに思います。それで私がクリスチャンになった時にですね、永遠の命が与えられたことは嬉しかったですね。罪の許しが与えられて素晴らしいなと思ってですね、そのクリスチャン生活を始めたんですが、こういう思いが出てきたんですね。それは何かというとですね、罪人でしょ、罪人であることは分かってくるわけですね。そうしますとですね、祝福を受けられないと。こういうふうに感じ始めたのですね。私は罪人だから、まあ永遠の命、罪の許しは受けたにしてもね、神様の素晴らしい祝福をね、受けることはできないと。こういうふうに感じ始めたのですね。ところがですね、それは大きな間違いだったのです。私が罪人であろうが罪人でなかろうがなかろうってことはないんですけどね。神様は最高の祝福を与えてくださるんですね。それは何を通してかっていうと信仰です。十字架を信じてね、で罪の悔い改めをなすときに私の罪は完全に許されるわけですけどもですね。そのときにですね、罪のないものとして認められちゃうんですね。だから、罪が一回もないものとしての祝福が来ると。私はね、驚いたんですね。あるところが祈り始めて、何を驚いたのかっていうとですね、私に罪人なのに、どうしてこういうふうに神様はね、いろんな祝福を与えてくださるの。で、それはですね、いや、私は罪人なんだけど、信じたから、十字架をですね、信じることによって祝福が来た。ということですね。見るのですね。それとともにですね、聖火って言ってキリストに似たものになる歩みっていうのがあるんですね。もちろんクリスチャンになってから皆さんもそういうことを求めていると思うんですが、でその中で体験してきたのは何かっていうとですね、自分の力では聖火できないっていうことですね。全く無理であると。いうことを体験し始めたんですね。しかしね、その中で一つ、神様が教えてくださったのは、神様に頼ることによって変えられていくっていう、その歩みですね。そして、私の努力とか、意志の力とか、そういうことではなくて、聖霊によって、で、ガラテ書の6章にですね、 御霊の実って出てるんですね。愛、喜び、平安、寛容、善意、誠実、柔和、自制かな。で、この九つの実に関してはですね、御霊の実って書いてあるんですね。つまり私の実ではなくて、あるいは私の努力の実でもなくて、私の意志の実でもなくて、御霊の実。つまり、御霊が私たちのうちにそれを成してくださると。そしてですね、罪を許され豊かな祝福を受けるのも信仰だし、我々が変えるのも信仰であるということをね、主は示してくださったことは大きなポイントです。この信仰がポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の父様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と御業を表してくださいますように、お願いいたします。神の前に全部を出してない方がいらっしゃいます。ちゃんと感謝し、悔い改め、全部を出していきなさい。その中でですね、次の段階の交わりに入っていきます。天の父様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。自分は神に受け入れられないと思い込んでいる方がいらっしゃいます。それを悔い改め、すべてを神様は許してくださり、最善を与えてくださるということをはっきりと信じ、対応していきなさい。その時、今まで見なかったものを見ます。天の父様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業がなされていきますようにお願いいたします。見ている方向がちょっと違う方がいらっしゃいます。神が言われることを見ていくように、主が言われます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。それでは、癒しのためにお祈りします。悪いところがある方は、そこに手を置いてください。そして今、私は癒しのために祈りますので、私の祈りに心を合わせてください。天の父様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。聖霊様が豊かにこの場に臨み、あなたの癒しと解放の技、祝福の技を表してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ず、病の霊よ。今すぐお一人お一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、病よ。今すぐお一人お一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人のカードを接し命ず。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人のカードを接しに癒しを宣言する。テロンさん、癒しをありがとうございます。ちょっと悪いところを動かしてみてください。悪かったところを動かしてみてください。はい。ちょっと良くなった人、ちょっとやめてみてください。あ、何人かいらっしゃいますね。はい。どうぞ、インターネットでご覧の方々も良くなったことをね、知らせてください。それでは祝祷します。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。 報告をいたします。北陸聖会が行われます。お祈りください。初木聖会もあります。はい、各予定を確認してください。時間帯が日曜日変更しますのでちょっと見ておいてください。九州の募集をしております。どうぞ応募してください。風の響きですね。今日の第7礼拝はカリスマ聖会です。ハイアットリージェンシーです。お間違いになりませんように。コロゴスペルが9月3日ですね。はい、いろんな方を連れていらっしゃってください。感謝の禅師が3時半より行われます。はい、いつもの通りですね。はい、何か報告ないね。はい、それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。